小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
先週は山寺の会をご紹介しましたね、
変な話ですけどね。
怖い話ですけども
、怖い話ね、はい、だけど日本の昔話としてみるととってもね、特徴的な話だと思うんですね、一つには自然の中から何かが人間のところへやってきたということ、それからもう一つは寺が化け物寺のもんだから人が住めなかった、そこへ人間が行って、で化け物を蹴散らして住めるようにした、っていう意味では人間がテリトリーとして失ってた部分を回復したと、取り返したっていう話になるよね、ですから自然の中の一区画を自然の中の力と人間の力とが取り合ってる話ですよね、そういう意味ではとても現代的な話だと思うのね、現代の自然と人間の関係を暗示してるようなもんでね、面白い話だと思って、で取り上げたのね、
で今日のテーマは、
今日はね、カチカチ山聞いてもらおうと思うんですね、カチカチ山っていうとね、あのばあさん殺すところがあるもんだから残酷な話だっていうふうに言われちゃうことが多い。それからもう一つはカチカチ山という名前の付け方自体がさ、話の後半だけでしょ。石をカチカチと鳴らして、カチカチの何の音だっていうと、この辺りをカチカチ鳥の住むところ、カチカチ鳥の鳴き声さなんていうんで、それでカチカチ山と名前がついてるわけですね、後半だけでお話の名前がついてる。だけど僕は前半の部分がとても大事だと思っているもんでね、それでわざわざ取り上げるんですけども、こんな話ですよね。これ僕福音会商店で赤松末吉さんの絵で絵本にしたこともあるんですけどね、あるおじいさんが山の畑で畑を耕していた。そしたらタヌキが現れてちょっかいかけた。でじいさんが、一粒の豆千粒になれって言って豆をまいたら、タヌキが、じいの豆片割れになれ、じいの豆片割れになれと言ってちょっかいかけた、片割れって要するに粒がね割れちゃえっていうわけですよね、でじいさんが怒ってクワを投げつけたら、タヌキに命中してタヌキが倒れた。でじいさんもタヌキを縛り上げて担いで家へ帰った。それでおばあさんに、タヌキを捕まえてきたぞ、今夜タヌキ汁作ってくれと言って、自分はまた山の畑へ戻っていった。でタヌキは縛り上げられてんだけども、ばあさんが泡餅をつこうと思って泡をついてたら、俺が一緒についてやると、で紐を解いてくれって言って、ばあさん一度は断るんだけど言われて縄を解いてやった。そしたらタヌキは、ばあさんがキネをついてるのを手伝うふりしてばあさんを突き殺して、で自分がばあさんの着物を着てばあさんに化けた。そしてババ汁を作ってじいさんが帰ってくるのを待ってきた。でじいさんが帰ってきたら、そのばあさんに化けたタヌキが、タヌキ汁作ったよって食いねえつって出した。でもじいさん食べ始めるんだけど、ばあさん、このタヌキ汁なんだかばあさん臭いなって言うと、タヌキも年取るとばあさん臭くなるもんだよなんてわけのわかんないこと言って、でじいさん食べ終わったと、食べ終わった途端にタヌキは着物をバッと脱いで、ババ汁食ったし青餅食った、流れ石の下の骨を見ろと叫んで、タヌキになって逃げてったってですね、要するに反抗声明を出してるわけよね、そこでね、それでじいさんびっくりして泣いてた。ただそこへウサギが来て、じいさんなんで泣いてるんだと、でこういうわけでばあさんが殺されてしまったと、じゃあ俺が敵打ってやると言って、それでウサギはある日草を刈っていた。でそこへタヌキが出てきて、なんでそんなにカヤたくさん刈ってるんだと言って、今年は冬が寒いそうだからカヤをたくさん刈って暖を取るんだと言って、俺にも取らせてくれと言って、でたくさん取って背中に担いで、で後ろからついてって、ウサギがカチカチと火打ち石を打った。そしたらタヌキが何の音だっていうと、ウサギはこの辺りはカチカチ山でカチカチ鳥がたくさんいるんで、カチカチ鳥の鳴き声だって言う。でそのうちに火がボーボーと燃え上がって、タヌキはあちあちって逃げてったんですね。で翌日、今度はウサギが からしを買っていて、でそこへ来て怒るんですね。この間お前は俺にひどい目に遭わせたなって言うと、いやそれはカチカチ山のウサギはカチカチ山のウサギ、からし山のウサギはからし山のウサギ、そいつは俺じゃねえさと言って、で済ましてがやって、で何やってるんだって言うから、これはとてもやけどに効く薬だからって言って騙して、じゃあ俺にも塗ってくれって言って言うもんだから塗ってやった。そしたらものすごく痛くて苦しんだ。で今度はウサギが済ました顔して船を作っていた。そしたらタヌキが来て、お前はこの間はひでえことやったなと、でそれは俺じゃねえさってわけですよね。で何やってるんだって言うもんだから、今日は日和がいいから海へ魚取りに行くんだと言うと、じゃあ俺にも作ってくれって言うんで、タヌキに泥舟を作ってやった。で自分はウサギは木の舟を作って、で一緒に漕ぎ出した。まあ翌日になるんですけど漕ぎ出した。それでウサギは木の舟ポンコラショって言って船べりを叩くんですね。とそれにつられてタヌキの方も土舟ポンコラショって言って土舟叩いちゃうと、土舟だから崩れてって、それで沈んでしまった。でウサギはあだを打ったという話になる。でその最後の部分のね、今のそのカチカチ山のところだけが非常に印象的なもんだから、カチカチ山という名前がついたわけですよね、うん、ですからこれはあの前半の部分と後半の部分との別々な話だと思うんです。本来はそれがくっついているんですけどね、僕が注目するのは前半のね、じいちゃんが山の畑を耕していた、そこへタヌキが出てきてちょっかいかけた、でじいちゃんがウサギを倒したって、ここの部分ですね、うん、でこれ山の畑っていうけれども、山の畑っていうのは元来は原野だったわけでしょ、山のね、うん、はい、森とか原野だったわけで、それを人間が開墾して畑にしたわけですよ、うん、で人間の領土にしたわけね、人間のテリトリーにしたわけですよね、うん、だからそこへタヌキが来てちょっかいかけたっていうのは、いわばタヌキが取り返しに来たわけだよね、はい、そのテリトリーをね、でじいちゃんがタヌキをくわぶつけて、結局人間の方が勝ったって話、ここはね、
うん、
だけど僕が注目するのは、うん、その畑というところを人間とタヌキが取り合ったという、そこの部分ですね、
うん、
で畑っていうのはまあいわゆる文明化したわけよ、人間がね文明化したわけですよね、うん、文明のことをカルチャーって言いますけども、英語でカルチャーってドイツ語でもクルトワって言うんだけど、元来はラテン語でクルティベーレという、耕すという意味なんですよね、
はい、
カルチャーってね、だから本当はカルチャーを明治時代にですね、日本語に訳すときに文明というふうに訳さないで耕すという字を残しておいてくれたらよかったと思うんですよ、
うん、
文豪とかね、なんかね、うん、耕すという意味が消えちゃったもんだから、
うん、
文明っていうのが元来は耕すことから、要するに農耕から来てるわけですよね、うん、畑を土を耕すことが文明の始まりだった、そのラテン語のね、はい、古い言葉で、
うん、
それが消えちゃったもんで、
はい、
ちょっと日本人は忘れちゃってるんですけど、
うん、
本来は文明とか文化っていうのは人間が耕して作ったものなんですよね、
うんうん、
そうするとね、畑っていうのはまさに耕したところでしょ、
はい、
ですから畑っていうのは人間の文明のまさに象徴的な場面なわけね、
うん、
でそれをじいさんが一生懸命やってた、
うん、
文明化してた、耕してた、
うん、
っていうところへタヌキが来て邪魔したっていうのは、タヌキはいわゆる文明化される以前の自然の中の勢力だよね、
うん、
勢力ですから、タヌキがその文明化される以前の自然を取り戻しに来た、
うん、
と考えられるでしょ、
うん、
なもんで僕はその畑をめぐるテリトリー争いの話というふうに言ってるわけです。
そうなんです ね、
うん、とね、テリトリー争いの話っていうふうに考えると、うん、前回お話しした山寺の会も同じになりますよね、
うんうん、
どうもねそういう話が日本の話多いんですよ、
うん、
だから面白いのね、
うん、
まあ今日本はすごいもちろん文明化されてこういう社会作ってるわけだけど、少し人間の自然侵略が強すぎるんじゃないかな、なので今自然破壊、自然を守りましょうっていう問題がとても強く出てきましたよね、自然保護っていうふうな言い方までしてるわけよね、それは自然破壊しすぎてるからじゃないですかね、そういう意味では昔話っていうのは他愛ない話だけども、 人間のその文明のあり方みたいなね、自然との関係を考えさせる、うんうん、とてもいい材料ではあるよね。だから今の話で続けていくとね、はい、このタヌキは取り戻しに来たけど人間に負けたわけですよね、うん、で結局人間が勝ってるわけよ、じいちゃんの方がね、で捕まえた、だけどタヌキはそれでもまだ諦められてんで、うん、なんとか知恵出して人間やっつけようと思って、うん、でばあちゃんを騙してばあちゃんやっつけましたね、うん、で食べさせたわけですね、ババ汁にして食べさせた。そこの部分がね、よくその非常に残酷だと、うん、ばあちゃんを殺してねババ汁にするなんて残酷で子供には語れないというふうに言うんだけども、うん、人間は動物を殺して食ってるでしょう、
はい、
ね、豚や牛肉は今でも食べてますよね僕たちは、
うん、
それのちょうど逆なんですよね。だからちょうど逆をやって、人間がタヌキを殺してあれほっとけばタヌキは殺されてるわけですね、
うんうん、
でそれをタヌキが逆にして人間を殺してる、うん、ですから人間と動物が食い合う存在だっていうのをとってもよく表してるよね、
う
ん、はっきりと、
はい、
ね、
うん、
だから僕あの話はとても大事な話だと思ってます、うん、で人間の方で話すから、
はい、
ばあちゃんが食われちゃって残酷だ残酷だって言うけど、うん、タヌキからすれば、ほっときゃ俺は食われちゃったんだぜって話よね。
そうですね、うん、そのタヌキの家族も人間にやられてたかもしれない、
ね、やられてたかもしれないでしょ、
うんうん、
ですからね、そういうふうに考えるとあの話っていうのは、うん、とてもなんていうか人間の存在、人間とは何か、人間は自然の中でどうやって生きてるのか、うん、っていうことをよく考えさせてくれる話だと思うな、うん、僕は、うん、そういう話でいい話だなと思ってるんですよ。
そうですね、
前半ね、
はい、
前半、
うんうん、
で今の話ね、
はい、
残酷って話なんだけど、これも必ずねこの話やると残酷な話よって言われちゃうのね、
うん、
で石井桃子さんね、児童文学も亡くなられましたけど、あの方が今から20年ぐらい前かな、ある雑誌にですね自分の若い頃のことを書いた文章があってね、
うん、
その中でこういうふうに言ってらっしゃるんですね。私はカチカチ山の話が大好きだった、
うん、
で特にタヌキがばあさんを殺して、それでじいさんにババ汁食わしてね逃げていく時の反抗声明のような言葉ね、うん、が好きだった。ババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろっていう言葉がすごい気に入ったんだって石井桃子、
はい、
お嬢ちゃんの頃のね石井桃子、はい、いつもそれ歌いながら遊んでたって言うんですよ面白いね、石井さんがそれを歌いながら飛び跳ねてる姿を想像すると面白くてしょうがないんだけどさ、
はい、
あの温厚なおばちゃんがね、でも彼女書いてんですね、
はい、
でも幸せだったことは私の親はそれに一切干渉しなかった、そんな残酷な歌はやめろとは言わなかった、ほったらかしといてくれた、
うん、
それがありがたかったって書いてますね。
うん、
僕はすごくいいことだと思う。つまりね、彼女がその後書いてるのは、よく世間ではこういう話を聞かせて育てると、はい、子供が大人になって残酷な人間になるとおっしゃるけれども、
うん
うん、私はあの歌が好きでしょうがなかったけど、うん、この年になって残酷な大人になったとは思えないって書いてるね、
うん
石井さんがよ、僕は個人的にも存じ上げてるんですけども、本当に温厚なおばちゃんでしたよ、おばあちゃんでしたよね、
うん、
もし残酷なことを起こすことがあったとすれば、それは原因は別の原因にあるんであってね、
うん、
子供の頃そういうお話を聞いたから残酷な人間に育つなんて信じられないですね、
うん、
なぜかというと、
うん、
昔話っていうのはどこの民族の話でもそういう残酷な場面っていっぱいありますから、
うん、
いっぱいありますから、うん、日本の話だってたくさんありますよ、
うん、
だからもしその子供の頃そういうものを聞いて残酷な人間になるんだっていうのは本当だとすれば、
うん、
日本中残酷な人間で満ち満ちてるはずだよね、
うん、
そうじゃないでしょ、
うん、
皆さんのねリスナーの方のおじいちゃんおばあちゃんも、
うん、
そういう話聞いて育ってんですよ、
うん、
だけど残酷な人間にはなってないと思うね、
うん
う
ん、
だそれは別な問題ですよ、
うん、今そこの残酷な部分だけを取り上げて膨らませてる、
う
ん、
そう、ね、
っていうのもあるんですけれども
ね、そういうもので興味を引くもんだからね、
うん、
それで売れるからやるんでしょうけどね、うん、僕はとってもそれ罪深いと思うな、
うん、
子供たちには普通に聞かせればいいんで、
うん、
なぜかというとですね、昔話では残酷な事件はたくさん語るけれども、決して残虐には語ってないんですよね。血生臭くは語らないんですよ。例えば今のカチカチ山だって、タヌキがばあさんを突き殺した場面ですね、ばあさんが苦しんだとかね、うめいたとかね、頭蓋骨破れて血が流れたとか、そういうふうには絶対に語ってない、絶対に語ってない、そこをねちょっと誤解してるんですよね、それでリアルに残虐に語ると思っているだもんだから、そんなもの聞かせない方がいいって言うんだけど、昔話ってもう知恵が働いてますよ、どういう意味かというと、人間の命ってその残酷さの上に成り立ってるわけですよね、だって動物殺して食ってんだもん、魚殺して食ってんだもん、それは残酷なんですよ、だから真実を語ってる、だけど決して血生臭くは語らない、残虐には語っていない、そこにちゃんと知恵が働いてるのね、昔の人たちのね、そこをね冷静に考えなきゃいけないですよね、じゃなくて今逆にね、そういう残虐なことを表に出すとみんなの目を引くから、本も売れるでしょう、絵本も売れるでしょうみたいなね、感じになっちゃって、僕はすごい罪深いなと思ってるんだけどね、それは、僕たちの先祖の人たちの知恵を踏みにじるようなもんでね、それは、僕らの先祖の知恵をね、とっても良くないと思うな、
お話の中の流れの一部なんですよね。
そう、流れの一部なんです。決して残虐には語ってない、で語ってることは本当のことを語って、僕たちは他の動物食ってんですよ、それは残酷なことなんですよ、っていうね、それを語ってるけど、それはなぜ語るかって言えば、それだけ命って大事ですよ、僕たちの命は他の命をもらって、他の動物の命をもらって成り立ってんですよ、っていうことを語ってるわけだから、とっても大事なことを語ってるんですよね、本当は。
小沢敏夫昔話へのご招待、今日はカチカチ山をご紹介しました、カチカチ山はどうしてもその人間の側から見て、おばあさんがかわいそう、おじいさんがかわいそうって見てましたけれども、先生の今日のお話を聞いたら、タヌキの側から見たら、やっぱり平等だなって思いましたね。
そうなんですよ、やっぱりね、タヌキの側から見てあげないとね、この世は人間だけじゃないからね、
そして土地も人間がタヌキから奪ったもの、
奪ったものなんですよ、です、本当に自然の一部をね、人間が借りてやってるんですからね、
そうですね、テリトリー争いという、そういう昔話を詳しく紐解いていったお話でしたけれどもさて、来週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しますので、先生よろしくお願いします。
そうですね、いろいろリスナーの声を聞かせてください。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。